7月20日日曜日に行われた参議院議員通常選挙の結果をお知らせします。はじめに長野県選出議員選挙投票結果、有権者数9135人、投票者数5855人、有効投票数5738票、無効投票数117票、投票率 64.09%、 前回 59.53%。 票があります。候補者氏名、党派の名称、得票数を届け出順にお伝えします。竹下博義、参政党、1003票。藤田光、自由民主党、1864票。羽田次郎、立憲民主党、2445票。山田裕二、チーム未来、361票。加藤秀明、NHK 党、65票。票終わり。次に、比例代表選出議員選挙投票結果。有権者数9135人、投票者数5855人、有効投票数5678票、無効投票数177票、投票率 64.09%、 前回 59.53%。 票があります。名簿届け出政党名称、得票数、名簿搭載者数を届け出順にお伝えします。日本共産党290票、19人。日本維新の会205票、13人。無所属連合21票、2人。日本保守党277票、4人。立憲民主党1256.633票、22人。参政党585票、10人。国民民主党599.366票、19人。チーム未来163票、3人。日本精神会25票、2人。社会民主党129票、5人。令和新選組332票、12人。日本改革党4票、1人。自由民主党1455票、31人。再生の道29票、9人。公明党260票、17人。NHK 党47票、3人。票終わり。なお、比例代表の得票数の案分、比例配分表記について補足があります。立憲民主党と国民民主党の小数点以下は案分による得票数です。また、案分の結果生じる小数点第4位以下の端数は切り捨てとなります。問い合わせ、小布施町選挙管理委員会事務局、総務課総務係内、電話 026-214-9100。 7月20日日曜日に行われた参議院議員通常選挙の結果をお知らせしますを終わります。11、ペレットストーブの設置に対する補助を実施します。ペレットストーブとは、木質ペレット、間伐材や製材時に出る端材などの木材を圧縮・成形したものを燃料とするストーブです。対象者、町内の住宅や事業所などにペレットストーブを設置する人、 徴税や分担金、使用料などに滞納のない人。なお、補助金の交付対象となる事業は、令和8年2月末までにペレットストーブの設置及び町への実績報告ができるものです。補助内容。ペレットストーブ本体と煙突用資材の購入費。補助率。設置費の3分の2以内。上限額60万円。ペレットストーブの要件。1、定置式の未使用品であること。2、商品化され、導入実績があること。3、電気的な着火と制御機能があること。4、住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラムなどに基づく性能試験が実施された設備であること。5、長野県内に事業所または代理店を有する販売店から購入すること。6、煙突は二重断熱管などにより有効に断熱され、立ち上げ高さが1メートル以上あること。7、設置から3年間は長野県内で製造・販売されたペレットを使用すること。8、国の補助金または交付金、国庫を財源として長野県が実施する補助金及び交付金を含むの交付を受けていないこと。詳しくは町ホームページをご覧ください。ここには町ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、企画財政課環境グランドデザイン推進室。電話026-214-9102。ペレットストーブの設置に対する補助を実施しますを終わります。12、9月は認知症月間です。高齢化が進み、認知症と診断される人が増加する中、認知症は誰もがなり得ると考えられています。身近な人、そして自分も認知症になるかもしれません。共に暮らしやすい街になるよう、この機会に認知症について正しく理解し、認知症への備えをしませんか？1、認知症とは、様々な病気により脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能、記憶、判断力が低下し、社会生活に支障をきたした状態を言います。2、認知症の症状。物忘れ以外にも様々な症状があります。判断力が低下する、意欲がなくなる、不安感が強くなる、怒りっぽくなる、など。3、認知症かな？と思ったら、自分自身のほか、家族や友人など、周囲の人について、認知症ではと思われる症状に気づいたら、日頃から受診しているかかりつけ医や専門医、専門家にご相談ください。4、認知症とともに。認知症になったら、何もできなくなる、ではありません。できないことも増えますが、できることもたくさんあります。感情はなくなりません。以下、囲みとイラストで強調されています。オレンジ色は、日本の認知症支援のシンボルカラーです。強調終わり。令和6年1月施行の共生社会の実現を推進するための認知症基本法を受け、政府が策定した認知症施策推進基本計画では、認知症になってからも一人一人ができることややりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間などとつながりながら希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという新しい認知症観という考え方が示されています。認知症の人を含めた一人一人が新しい認知症観を理解し、共に支え合って暮らすことが必要です。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しい知識を持ち、 認知症の人と家族を見守る応援者のことです。サポーターになると、認知症の人に対する適切な対応を身につけることが期待できます。また、地域で困っている認知症の人がいたら、声かけ、見守りなどの手助けができます。サポーターになるには、養成講座90分の受講が必要です。サポーターに関心のある人は、地域包括支援センターまでご連絡ください。ご来店をお待ちしています。認知症の日、世界アルツハイマーデー。認知症の状態にある人にホールスタッフを務めていただくイベント型のカフェを開催します。このイベントは認知症の人が安心して社会参加できる機会を作り、社会全体の認知症への理解を深めるために活動している一般社団法人注文を間違える料理店の全国一斉イベントとして開催します。交流を楽しみながら、おいしい時間を過ごしませんか？皆さんのご来店をお待ちしております。日時、9月21日日曜日、1回目10時から、2回目11時から、場所、千年樹の里健康福祉センター交流室、料金、カフェセット500円、主催、チームゆるっと、定員各回25人、申し込み9月10日水曜日までに、二次元コードか町社会福祉協議会、電話026-242-6665へお申し込みください。ここには申し込みフォームの二次元コードがあります。イラスト、一つ目、舌をペロリと出した横長の顔マークの中に、注文を間違える料理店、ま、一家の日という言葉があります。間違えるのるは横向きになっています。二つ目、ゆるっとカフェのロゴマークです。カフェとカタカナで書かれたマグカップのコーヒーから立ち上る湯気に、カラフルな色合いで、ゆるっとというひらがなが描かれています。イラスト終わり。認知症に関する相談問い合わせ、地域包括支援センター、電話026-242-6680、9月は認知症月間です、を終わります。13、電話でお金詐欺、特殊詐欺、被害を防ぐ、電話機などの設置費用を補助しています。町では、高齢者の特殊詐欺被害を防ぐことを目的に、電話機などを設置する際の費用を補助しています。特殊詐欺は年々手口が巧妙化しており、被害も増えています。この機会に対策を行って、大切な財産を守りましょう。補助対象者、次のすべてに当てはまる人。1、町内に住所があり、現に居住していること。2、65歳以上または65歳以上の人が同一世帯にいるものであること。3、同一世帯に属する人を含め、町税などを滞納していないこと。4、費用の支払いを令和5年10月21日以後に行っていること。5、設置した機器の特殊詐欺対策に関する機能を適切に設定していること。6、事業用の電話でないこと。申請できる費用。1、NTT 東日本特殊詐欺対策サービス AI 解析の初期工事費用。2、固定電話機か。固定電話機に取り付けて使用するアダプターで、次の機能が一つ以上ある、新品を購入した費用。1、通話を自動録音し、そのことを相手にも知らせる機能。2、不審な電話を警告表示、または着信を拒否する機能。 補助金額、費用の2分の1、上限金額1万円。申請方法、領収書の写し、固定電話機か固定電話機に取り付けて使用するアダプターは、メーカー型番が確認できる保証書などの写しも添えて申請してください。その他、1、NTT 東日本の特殊詐欺対策サービスの詳細申し込みについては、NTT 東日本のホームページをご覧いただくか、NTT 東日本特殊詐欺対策サービス受付センター、電話0120-325-263にお問い合わせください。令和7年9月1日から令和8年9月30日までの間に申し込むと、工事費と一定期間の月額利用料の無償化が行われます。2、補助金申請額が予算上限に達した時点で受付終了となります。3、1世帯につき1回限りです。問い合わせ、健康福祉課高齢者福祉係、電話026-214-9108。電話でお金詐欺、特殊詐欺、被害を防ぐ、電話機などの設置費用を補助しています。を終わります。14、故金田茂さん、旭日炭鉱賞を受賞。福原の故金田茂さんが、町議会議員として、地方の自治振興に尽力した功績を称えられ、国から旭日炭鉱賞が贈られました。金田さんは町議会議員を平成11年から3期12年にわたり務められました。大宮町長からの伝達を受け、妻の伊佐子さんは、町議時代は83年の生涯のうちで、最も生き生きと活動した12年間でしたね。周りで支えてくれた皆さんのおかげで大きな表彰状をいただきました。小布施町の皆さん、他大勢の皆さんに心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございましたと、夫の茂さんへの思いと感謝の気持ちを話されました。写真、大宮町長から、伝達を受ける金田さんの妻の伊佐子さんです。写真終わり。故金田茂さん、旭日炭鉱賞を受賞を終わります。15、男女共同参画社会推進委員リレーエッセイ、ナンバー6。執筆、男女共同参画社会推進委員、川上節子さん。一人一人を尊重し、誰もが自分らしく輝く社会を目指して、男女平等の社会に向けて。毎月の定例会では、学習会や身近な問題について楽しく意見交換をしたり、講演会などに参加して、見識を深めたりしています。昨年の小泉亮さんの講演は印象に残っています。女性として生まれたことに生きづらさを感じていた小泉さんは、大学卒業後に子宮摘出手術を受け、男性として働いています。欲しいのは性的少数者に対する心配りや気遣いであり、みんな違って当たり前の社会になるようにと語られました。自身の心の葛藤と両親への思いなども話してくださり、心に残る講演でした。ジェンダーの問題について定例会でも話題になっていました。私の年代ではあまり関係のないことと思っていたのですが、小泉さんの講演を聞くことで、女性も男性も生きづらさを抱えることのない環境を作ることが大切であると感じました。問い合わせ、男女共同参画社会推進委員会事務局、企画財政課企画交流係内、電話026-214-9102。男女共同参画社会推進委員リレーエッセイを終わります。 16営農だより。営農だよりでは、産業振興課農業振興係と農業委員会からのお知らせを掲載します。タイトルの営農、A はひらがな、農は農業の農は、営農、漢字で営む農業と、それって営農、いいじゃないと、いい農業から名付けました。農業者年金への加入をご検討ください。老後生活はとても長く、国民年金だけでは老後が心配です。国民年金に上乗せする2階部分として、農業者年金で老後に備えることをお勧めします。加入要件、次の3つの要件をすべて満たす。1、20歳以上、65歳未満。2、年間60日以上農業に従事している人。3、保険料免除者を除く国民年金の第1号被保険者。以下、囲みで強調されています。税制面で大きな優遇措置。認定農業者など、一定の要件を満たす人には、保険料の国庫補助。強調、終わり。詳しくは町ホームページをご覧ください。ここには町ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、小布施町農業委員会事務局、産業振興課農業振興係内、電話 026-214-9115、営農だよりを終わります。17ブラムリーフェア2025を開催します。町内で栽培される料理用青りんご、ブラムリーを使ったピザやデザートなど、多彩な味わい方を楽しめる、小布施ブラムリーフェア2025を町内20店舗の協力をいただき開催します。協力店が趣向を凝らした数々の名品を楽しめる絶好の機会です。ぜひ、ブラムリー料理をご堪能ください。参加店舗などは、庁報8月号と一緒に配布したパンフレットをご覧ください。期間、8月30日土曜日から9月15日月曜日。問い合わせ、産業振興課商工振興係。電話 026-214-9104。ブラムリーフェア2025を開催しますを終わります。18スコー猟友会小布施支部の会員を募集します。スコー猟友会小布施支部は、狩猟や射撃を楽しむ皆さんを中心に、現在8人で活動しています。近年はニホンジカ、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害を防止するため、檻設置や捕獲などの活動も多くなっています。狩猟には、獣猟、罠猟などがあり、それぞれに狩猟免許が必要です。小布施町では、狩猟免許新規取得者に対して、免許取得費用の助成を行っています。興味のある人は、産業振興課、農業振興係までご連絡ください。申し込み、問い合わせ、産業振興課農業振興係、電話 026-214-9115、スコー猟友会小布施支部の会員を募集しますを終わります。19、東京小布施会交流会の参加者を募集します。令和7年度に開催する東京小布施会の交流会に参加する皆さんを募集します。東京小布施会は、東京やその近郊にお住まいの小布施町出身者を中心とした団体です。毎年1回交流会を開催し、小布施町の近況報告や小布施にゆかりのある皆さんにご講演をいただいています。ふるさとを思う人たちと語らう交流会に 大勢の皆さんご参加ください。期日11月8日土曜日、場所東京都千代田区東京グリーンパレス、参加費5000円、日程町で日帰り貸切バスを用意します。朝に役場を出発し、東京を観光してから交流会場に向かいます。定員40人。内容2025ふるさとだより、公演石山安寿さん、コンサートおぶせ女性コーラス、交流懇親会。申し込み期限10月3日金曜日。以下囲みで強調されています。東京おぶせ会の会員募集中。東京おぶせ会では新規会員を募集しています。東京をはじめ関東一円にお住まいの人たちの交流や開放の発行、おぶせの農産物の通信販売など、さまざまな活動を行っています。ご家族、ご親戚、ご友人など、ご紹介いただける皆さんは、産業振興課、商工振興係までご連絡ください。協調終わり。申し込み問い合わせ、産業振興課商工振興係、電話026-214-9104。東京おぶせ会交流会の参加者を募集しますを終わります。20町営住宅の入居者を募集します。1募集個数3つあります。一般用 A タイプ1個、一般用 B タイプ2個、一般用 G タイプ1個。2、構造・間取り。3つあります。A タイプ2階建て約74平方メートル、3人から4人、3DK。B タイプ2階建て約63平方メートル、2人から3人、3K。G タイプ、平屋約36平方メートル、1人から2人、1K。3、家賃。A タイプ、平成12年度建設、23,200 円から。B タイプ、平成10年度建設、19,200 円から。B タイプ、平成14年度建設、21,000 円から。G タイプ、平成15年度建設、14,500 円から、単身入居可。なお、家賃は所得により変わります。また、入居後、収入が高額になると、割増された家賃になります。4、入居可能時期、令和7年10月。5、駐車料金、月額1台2000円。2代目から3000円。6、入居資格。次の条件をすべて満たすこと。6つあります。AB のファミリータイプは現在同居しているか同居しようとする親族がいる。住宅に困っている。同居予定者を含めて税、使用料等の滞納がない。所定の計算により低所得と認められる世帯である。他の公営住宅に入居していない。暴力団員でない。7、申し込み受付期間。8月25日月曜日から9月5日金曜日。入居希望者は、都市建設係にある町営住宅入居者募集要項をご覧になり、申し込み書類を提出してください。受付は窓口のみ。要項及び申し込み用紙は町ホームページからもダウンロードできます。なお、申し込み者多数の場合は、入居資格等を確認し、公開抽選で決定します。問い合わせ、建設水道課都市建設係。電話026-214-9105。 町営住宅の入居者を募集しますを終わります。21地域おこし協力隊のあれこれ第3回執筆担当西野龍介さん。こんにちは、西野です。最近は来春の協力隊の任期満了に向けて定住の準備を進めています。協力隊が定住するためにまず必要なのが拠点であると他市町村の先輩隊員に教えてもらったことがあります。私の場合、食と住のどちらも拠点が必要だと感じていたところ、町民の皆さんのご好意でいずれも見つけることができました。本当に感謝しています。その住の拠点として紹介いただいた家は空き家になってからたった 1,2 年ですが、荷物の片付けはもちろん、耐震性、水回り、建具の調子、冷暖房など考えるべきものはたくさんありました。家主のご家族の皆さんと意見を出し合いながら力を合わせた結果、なんとかすべてクリアすることができました。今後は私が家守、家を守るとして住むことで、家主の人の思い出ごと守ることができればと考えています。一つ一つ定住に向けて環境を整えていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。写真、家の設備を整えている西野さんです。写真終わり。地域おこし協力隊のあれこれを終わります。22第22回小布施ミニマラソン7月13日第22回小布施ミニマラソンが7月13日日曜日に開催され、県内外から7648人のランナーが参加しました。照りつける太陽に負けないランナーたちのパワフルな熱気と温かい応援で迎えるボランティアの皆さん、まるで波のように町中に大きなうねりが生まれました。感謝の声と笑顔があふれ、キラキラと輝いた一日でした。写真7枚あります。1枚目、紙面の半分の大きさの写真です。色鮮やかな服装のたくさんのランナーがオフの道、生活道路を埋め尽くすように走ったり歩いたりしています。2枚目、蜂の仮装をするランナーたちです。3枚目、小学生ボランティアから給水を列になって受け取るランナーの様子です。4枚目、青空の下、ひまわりの花咲くコースを走る大勢のランナーの後ろ姿です。5枚目、色とりどりの果物の仮装をするランナーたちです。6枚目、脈々の仮装で手を振りながら走る2人のランナーです。7枚目、ゴールし、ボランティアからフィニッシャーズタオルを両手を広げて受け取る完走者です。写真終わり。撮影協力、町カメラリポーター、大内茂雄さん、小林進さん、町ビデオリポーター、吉田健二さん、塩尻俊和さん、ご協力ありがとうございました。第22回小布施ミニマラソンは7648人のランナーにご参加いただき、盛況のうちに無事終えることができました。温かい声援で大会を盛り上げてくださった沿道の皆様、大会を支えてくださったボランティアの皆様に心よりお礼申し上げます。また、大会開催にあたり、長時間の交通規制にご理解とご協力をいただいたことに感謝申し上げます。一般社団法人、小布施ミニマラソン実行委員会。第22回小布施ミニマラソンを終わります。